広報地流2022年12月号ナンバー1254をお届けします。暦は確実に巡って早しわす。何かと気ぜわしい時節となりました。今年こそは早く掃除をしてなどと思ってはみるものの、結局年末にはまあいいかと諦めるのは毎年のこと。さて今年はどうなりますやら。いかがお過ごしですか？表紙の説明をいたします。SDGs イベントの参加者募集中。あなたの SDGs も大募集。地流 SDGs バスツアー。秋は行楽日和。小学校高学年の皆さんを対象に SDGs を学べるバスツアーを初開催しました。また、今後では皆さんの SDGs の取り組みを募集します。一人一人ができることに取り組みましょう。詳細は本文をお聞きください。写真は SDGs バスツアーに参加した小学生の皆さんが目標などを掲げたパネルを前に熱心にメモを取ったり読んだりしている様子が写っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。水道料金の基本料金4ヶ月分を免除します。12月1日からの民生委員、児童委員をお知らせします。令和5年、令和4年度、知立市二十歳の集い開催のお知らせ。以上です。
行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。1日木曜日、12月定例会、本会議、開会、提案説明10時から。5日月曜日、12月定例会、本会議、質疑、予算決算委員会、10時から。7日水曜日、8日木曜日、9日金曜日、12月定例会、本会議、一般質問、10時から。13日火曜日、12月定例会、市民福祉委員会、予算決算委員会、分科会、10時から。14日水曜日、12月定例会、建設水道委員会、予算決算委員会分科会、10時から。弘法命日、旧暦11月21日、弘法通り通行規制。15日木曜日、12月定例会、企画文教委員会、予算決算委員会分科会、10時から。16日金曜日、12月定例会、予算決算委員会分科会予備日、10時から。20日火曜日、12月定例会、予算決算委員会、議会運営委員会、10時から。21日水曜日、12月定例会、本会議、討論、採決、閉会、10時から。以上、行事予定でした。
輝く町、みんなの知流。知流市長、林郁夫。知立市では国の交付金を活用し、市民の皆様方がコロナ禍での物価高騰による経済的な負担を少しでも軽減できるよう、4ヶ月分水道料金の基本料金を免除することとしました。具体的には、請求月が奇数月の方の場合は、1月、12月検針分及び3月、2月検針分、請求月が偶数月の方の場合は、2月、1月検針分、及び4月、3月検針分の基本料金をそれぞれ免除いたします。なお、免除するための手続きは必要ありません。合わせて、 こちらも国の交付金を活用し、1月4日水曜日より市内のさまざまな店舗で使用できるクーポンを LINE において配信します。 LINE は市からの情報を迅速に伝えるための手段として、特にコロナ禍においては非常に有効であると感じています。まだ LINE への友達登録をお済みでない方におかれましては、この機会にぜひご登録をお考えいただければと思います。また LINE でのクーポンの使い方や知立市 LINE 公式アカウントへの登録などがご不明な方などのために、市では随時講座などを開催していますので、ご活用ください。終わり。
フォーカスオン知立、写真で振り返る知立市の1ヶ月。10月11日火曜日、第7回エアロビック G マナスティックスアジアチャンピオンシップス出場報告。9月3日土曜日から5日月曜日にタイパタヤで開催された大会へ、日本代表として出場された市内在学の渡辺千夏さんと椿本奈々子さんが結果報告にお越しになりました。11月8日火曜日、第18回知立市子ども議会、市内30学校の3年生の12人が議員となり、公共施設への翻訳機の設置、知立ドリームイルミネーションの活性化についてなど、知立市をより良くしていくような提案をしました。フォーカスオン知立でした。
12月4日から10日は人権週間です。身近な人権問題について考えてみませんか？私たちが暮らす社会には、さまざまな立場の人が暮らしています。自分とは違う立場の人に対し、気づかないうちに偏見を持ったり、差別的な発言や行動をとったりしていませんか？世界人権デーの12月10日を最終日とした12月4日から10日の1週間を、法務省と全国人権擁護委員連合会は人権週間と定め、広く国民に人権意識の普及・高揚を図っています。市内での啓発活動、時12月10日土曜日、午前11時から約30分間、ところギャラリエ・アピタ知立展、内容、市内3校の高校生ボランティアとともに、啓発物品を配布し、知立市人権尊重の街宣言を PR します。人権擁護委員による特設人権相談、時12月6日火曜日午前10時から正午、ところ福祉の里八つだ、その他小学校の訪問や懸垂幕の利用などで人権週間の周知を図ります。知立市人権尊重の街宣言をしました。ここに人権広報大使知立碑が載っています。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。
統計情報。人口、11月1日現在、総人口 72,149 人、うち男性 38,079 人、女性 34,070 人、総世帯数 33,030 世帯。10月の交通事故数、人身事故件数16件、1月からの累計141件、死亡者なし、累計1人、重傷者なし、累計2人、軽傷者20人、累計166人、物損事故件数187件、累計1716件。10月の刑法犯、刑法犯総数54件、1月からの累計379件、窃盗犯40件、累計257件、うち侵入盗2件、累計12件、乗り物盗18件、累計99件、その他20件、 累計146件。10月の火災救急、火災1件、1月からの累計7件、救急201件、累計2437件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。11月4日金曜日時点の情報です。最新の情報は市ホームページ等をご確認ください。次の新型コロナウイルスの流行を抑えるためにも、年末までにオミクロン株対応2価ワクチンによる追加接種をお勧めします。接種間隔が3ヶ月になりました。オミクロン株対応ワクチンについて、初回接種、1回目、2回目接種を完了し、した12歳以上の3回目以降の追加接種は、前の接種からの接種間隔が3ヶ月へ短縮されました。これに合わせて、次の通りの接種券を発送します。接種完了日、9月1日から5日、発送日、12月5日、9月6日から11日、12月12日、9月12日から18日、12月19日、9月19日から21日、12月21日、9月22日から30日、12月23日。なお、12月末頃に接種間隔3ヶ月を経過する人については、予約の関係で通用よりも早く送付しますが、接種は3ヶ月を経過する必要があります。年末年始のコールセンター及び入力支援窓口について、12月29日木曜日から令和5年1月3日火曜日は休止します。この期間に予約する場合は予約システムをご利用ください。乳幼児用ワクチンの接種について、新型コロナウイルスワクチンについて、生後6ヶ月から4歳の乳幼児への接種が始まっています。対象者には接種券を送付しました。乳幼児用ワクチンは実施医療機関へ直接予約してください。インフルエンザワクチン以外の予防接種とは、2週間以上の接種間隔を空ける必要がありますので、接種スケジュールについては主治医とご相談ください。ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持っていただいた上で、保護者の意思に基づいて接種をご判断ください。詳細は市ホームページまたは送付されるお知らせをご確認ください。知立市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター、電話0566-93-3320。月曜日から土曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時。対応言語、日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語。以上、お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 までどうぞ。
水道料金の基本料金4ヶ月分を免除します。コロナ禍での物価高騰による経済的な負担を軽減するため、水道料金の基本料金を免除します。なお、観光庁は対象外です。内容、水道料金の基本料金税込みを4ヶ月2期分免除。なお、基本料金は水道メーターの貢献によって異なります。水道料金は2ヶ月に1回の請求1期分です。例、一般家庭で口径13ミリの場合は税込み2464円、 口径20ミリの場合は税込み6028円が免除となります。時請求月が奇数の場合、12月検診分の1月および2月検診分の3月、請求月が偶数の場合、1月検診分の2月および3月検診分の4月、免除手続きは不要です。基本料金プラス重量料金の水道料金から税込みの基本料金を差し引いた金額を請求します。水道料金の基本料金2期分4ヶ月、合計13ミリ2464円、20ミリ6028円、25ミリ1万1000円、40ミリ3万3660円、50ミリ4万9852円、75ミリ12万4740円。お問い合わせは水道課料金係電話 95-0132 へお願いします。
SDGs 未来都市知立市、厚切りジェイソンがやってくる SDGs イベント開催。 Why Japanese people? 自分とは違う普通を知ろう。知立市は令和3年度に SDGs 未来都市に選ばれ、国籍等の異なる人々が互いの文化的理解などを認め合いながら、共に地域で生きていく多文化共生の SDGs 未来都市の実現を目指しています。そこで多文化共生をテーマとした SDGs イベント、Why Japanese People? 自分とは違う普通を知ろうを開催します。人気お笑い芸人、IT 企業役員の厚切りジェイソンさんも登場しますのでお越しください。なお、この事業はトヨタホーム株式会社様からの協賛、国からの地方創生推進交付金を活用して実施します。メーテレと連携して実施します。時、令和5年2月12日、日曜日午後1時30分から3時30分、午後0時30分会場です。ところ、文化会館、柿椿ホール。内容、1、SDGs トークショー、ジャパニーズピーポー、あるある、普通って何？登壇者、厚切りジェイソンさん。ブラジルと日本のハーフモデル、ビトルさん。英語系インフルエンサー、マユさん。メーテレアナウンサー、SDGs ビジネスマスターの上坂隆さん。2、壁面アート、みんなの SDGs でチルッピを作ろうだっぴ。皆さんから募集した SDGs の取り組みを貼り合わせたチルッピの飾り絵を展示します。対象、どなたでも。定員892人、応募者多数の場合、抽選。費用は無料です。申し込み、令和5年1月16日月曜日必着までに、次のいずれかの方法でお申し込みください。1、申し込み専用サイトから申し込む。2、はがきに参加希望者全員の氏名、振り仮名、年齢、郵便番号、住所、電話番号をお明記の上、メーテレ、知立市 SDGs イベント係、郵便番号 460-8311 住所不要へ、車椅子席、親子席を希望する場合はお知らせください。また、車椅子席、親子席が落選となった場合、一般席を希望するかどうかもお知らせください。参加決定の連絡は、令和5年1月下旬までにハガキでお知らせします。当選した人は、当選はがきを当日受付で提示してください。当日の排席も当選はがきでお知らせします。新型コロナウイルス感染症拡大等により中止する場合があります。トークショーの様子は動画配信を予定しています。お問い合わせは企画政策課地方創生 SDGs 係電話 95-0114 へどうぞ。SDGs の取り組みを募集します。 SDGs は世界を変えるための壮大な目標ですが、その達成には私たち一人一人の行動を変えていくことが大切です。そこで皆さんが SDGs の達成に向けて取り組んでいる事例を募集します。応募は個人、学校、企業及び団体等のどの単位でも可能です。ぜひご応募ください。メーテレと連携して実施します。対象、どなたでも。お申し込みは令和5年1月16日月曜日必着までに次のいずれかの方法でお申し込みください。インターネットでのご応募は画像も受け付けます。1、応募専用サイトから応募する。2、はがきに氏名及び取り組みを掲載する際の名前、ニックネーム、団体名等、振り仮名、年齢、郵便番号、住所、電話番号、SDGs の達成に向けて取り組んでいる取り組みの名称、内容、取り組みが目指す SDGs のゴール番号、1から17を明記の上、メーテレ、知立市 SDGs 取り組み係、郵便番号 460-8311、住所不要へお願いします。お問い合わせは企画制作課地方創生 SDGs 係電話95-0114へお願いします。
12月1日からの民生委員児童委員をお知らせします。一斉改選により12月1日から新しい民生委員児童委員うち主任児童委員6人が委嘱されています。民生委員児童委員は厚生労働大臣から委嘱され、地域福祉増進のために生活や福祉全般に関する相談・援助を行っており、市と地域住民を結ぶ架け橋として活動しています。主任児童委員は子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員児童委員です。高齢者や障害のある人への支援が必要な時、子育てや介護での心配事や不安など困ったことがあるときは、お住まいの地域の民生委員、児童委員へお気軽にご相談ください。民生委員、児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談した人の秘密は守られます。民生委員、児童委員に相談する際の連絡先や欠員の地域については、福祉課、保護、援護係へお問い合わせください。民生委員、児童委員、担当地区、氏名の順に申し上げます。長篠町、下村信義さん、稲垣玲子さん、東長篠、高木道夫さん、山屋敷町、近藤直子さん、江原淳子さん、長谷川照代さん、山町、加藤勝さん、美濃浦昇さん、加藤博和さん、柳沢弥生さん、中山町、西尾智子さん、内幸町、稲垣玲子さん、加藤太子さん、新地町、天野昭久さん、稲垣玲子さん、南新地、畠山剛さん、奥村のり子さん、中町、原和子さん、西尾智子さん、本町、神谷正明さん、桜木町、沢田のりえさん、寺田恵子さん、宝町、金山博子さん、宝、太田さとみさん、奥田義明さん、小島正明さん、西町、戸田光雄さん、加藤智博さん、酒井康臣さん、会津間町、大町重弘さん、福井哲也さん、伊藤恵美さん、西岡町、小島のり子さん、池畑、水谷博之さん、津田ふさよさん、太田さとみさん、光栄、稲垣玲子さん、高木道夫さん、栄、津田ふさよさん、新富、天野明久さん、永田、水谷博之さん、加藤和代さん、堀切、水谷博之さん、東映、日沢まどかさん、新池、野村美代子さん、岡田恵里子さん、牛田、岡田陽子さん、南陽、今井康子さん、平野光子さん、佐藤健次郎さん、昭和、戸軽直子さん、野田のり子さん、西脇育子さん、 天野元子さん、坂本佳代さん、萩原茂さん、浦野美智子さん、清家静子さん、庄司義恵さん、伊関道夫さん、鳥居池田実恵さん、沢尾高幸さん、上重原町、永田弥生さん、保田直樹さん、岡田玲子さん、野々山京子さん、野々山義恵さん、野々山英子さん、沢尾高幸さん、神谷文子さん、上重原、岡田玲子さん、野々山英子さん、東上重原、稲垣高江さん、杉原豊子さん、野々山京子さん、工房長、岡田伊佐代さん、河村隆之さん、神谷文子さん、工房、岡田伊佐代さん、西中町、立花玲子さん、鳥居新郎さん、新林町、松村文夫さん、森戸美幸さん、島田節子さん、免城美佐子さん、佐尾本博之さん、野村由衣子さん、八田町、加藤真由美さん、服部貞恵さん、加藤美智子さん、免城忍さん、八田和俊さん、田中栄さん、安田町、野端千秋さん、高木節子さん、鈴木悦夫さん、高木節子さん、牛田町、今野哲也さん、榊房夫さん、岡田陽子さん、野村隆彦さん、佐野久美さん、小野山悦郎さん、西脇育子さん、富崎忍さん、岡田恵里子さん、八橋町、杉浦香織さん、竹中邦子さん、五十嵐晴美さん、松井元美さん、田中博美さん、岩堀康之さん、来光寺町、竹本君江さん、主任児童委員、担当地区、龍北中学校区、花井和美さん、長谷川郁美さん、知立中学校区、佐藤美穂さん、加藤博美さん、知立南中学校区、岩瀬真奈美さん、野中久子さん。お問い合わせは、福祉課、保護援護係、電話 95-0149 へお願いします。
ピックアップトピック。知立市からのお知らせ。知立市における人事行政の運営等の状況を公表します。令和3年度の知立市における人事行政の運営等の状況をお知らせします。これは市民の皆さんに市の人事行政を理解していただくため、知立市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、前年度分の用紙を公表するものです。一部省略していますが、市掲示上、市役所総務課、市ホームページで全てを閲覧できます。職員の任免及び職員数に関する状況。令和3年度における職員の採用及び退職状況。採用29人、退職うち定年11人、早期なし、普通12人、その他9人、計32人。任用形態別の職員数。令和4年度、正規職員472人、再任用職員23人、任期付き職員6人、計501人。職員の人事評価の状況。目的、地方公務員法に基づき、職員が発揮した能力及び、上げた業績を把握し、評価することで、人材育成を図る。制度の概要、原則として2人の評価者により、各評価要素について5段階で評価する。対象者、休職その他の理由で公正な評価を行うことができないと認められている職員等を除く全職員。職員の給与の状況。職員の初任給の状況。令和3年4月1日現在。決定初任給、知立市 愛知県国の順でお知らせします。一般行政職大学卒188,700円、193,200円、182,200円、高校卒154,900円、158,600円、156,000円。職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況。令和3年4月1日現在。一般行政職大学卒、経験年数10年、255,244円。経験年数20年、342,080円。経験年数25年、392,067円。経験年数30年、424,260円。特別職の報酬等の状況。令和3年4月1日現在。区分、市長、報酬等の月額837,900円。副市長、772,000円。教育長、699,000円。議長、496,000円。副議長、426,000円。議員、405,000円。期末手当、6月期、1.675 月分。12月期、1.675 月分。計、3.35 月分。加算措置あり。お問い合わせ、総務課人事係、電話 95-0143 へどうぞ。
チルッピお得クーポンを配信します。コロナ禍での物価高騰による経済的な負担を軽減するため、市民の皆さんが市内店舗で一定の金額以上を利用すると割引が受けられるチルッピお得クーポンを配信します。なお、クーポンを利用するには、受信設定でお住まいの地域、知立市内を選択していただく必要があります。クーポン概要。令和5年1月4日水曜日から、知立市民の皆さんが市内店舗で割引が受けられるクーポンを配信します。クーポンの使用可能回数は、利用期間につき各店舗1回限りとなります。例、取扱店舗が150店舗の場合、最大150店舗で1回ずつクーポンが使用できます。1回の会計につき、1回、1アカウントのみ使用できます。割引額、取扱店舗が選択した1、2、3のいずれかの割引が適用されます。1、1000円以上税込みの購入で300円の割引。2. 3000円以上税込みの購入で1200円の割引。 3. 5000円以上税込みの購入で2000円の割引。なお、どの割引が適用されるかは取扱店舗により異なります。市ホームページや配信されるクーポンを確認してご使用ください。クーポン利用可能期間、令和5年1月4日水曜日から31日火曜日最長です。なお、感染状況やクーポンの利用状況によって実施期間を変更する場合があります。最新の情報は市ホームページをご確認ください。このクーポンは1回のみの配信です。取扱店舗、市内店舗でご利用いただけます。詳細は市ホームページをご確認ください。使用方法、ステップ1、知立市 LINE 公式アカウントを友達追加します。ステップ2、受信設定でお住まいの地域、知立市内を選択します。ステップ3、好きなお店のクーポンを選んで店員さんに提示してください。おとクーポンの使い方講座、おとクーポンの使い方に不安がある人を対象に使い方講座を開催します。講座には LINE アプリのダウンロード、初期設定を済ませてお越しください。時、令和5年1月5日木曜日の 午後2時から2時30分と午後3時から3時30分。令和5年1月13日金曜日、午前9時30分から10時と午前10時30分から11時です。ところ、市役所3階第2会議室、定員、各階10人先着順です。申し込み、電話または直接経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。なお、日程の都合で講座に参加できない人は、経済課窓口で随時対応しています。お住まいの設定方法、お住まいを知立市内に登録しないとクーポンが配信されませんのでご注意ください。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。
令和4年度知立市二十歳の集い開催のお知らせ。民法改正により成年年齢が引き下げられましたが、市では二十歳の集いへ名称を変更し、引き続き20歳の人を対象に式典を行います。感染拡大防止のため3部制で開催します。都合等により対象の部に参加できない人や転入してきた人、市内中学校を卒業しなかった人はどの部でも参加いただけます。時、令和5年1月8日日曜日、ところ文化会館滝つばたホール、第1部知立中学校区受付正午から、第2部龍北中学校区受付午後1時30分から、第3部知立南中学校区受付午後3時からです。対象は平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの人。二十歳の集いを迎えて、二十歳の集い実行委員長倉持さすけ。私たちは2023年1月8日にまた一つ大人になるための節目を迎えます。今年から制度が変わり、18歳から成人になり、環境も日々大きな変化が起きており、その中で私たちは大人として対応していかなければなりません。大人として、社会人として、と責任を伴うものも多くなり、辛いこと、苦しいことも自分自身の人生にたくさん降りかかってくると思います。しかし、その中でも大切にしていってほしいものがあります。それは人との関わりです。両親や恩師、地域の人々、友人など、多くの人たちとの関わりは、私たちが成長していくことができかけがえのないものです。自分が大切にするべきものを大切にしていってください。私たちの人生は周りの人がいて成り立っています。自分が辛い時には頼り、周りの人が辛い時には支えられるようにしていきましょう。これからの新しい社会を担っていく一人として、自分らしい人生を送っていきましょう。私たちの人生に幸多からんことを。終わり。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165、 月曜休館です。年末年始の業務案内。期間、令和4年12月24日土曜日から令和5年1月6日金曜日。施設名、営業の順でお知らせします。市役所、来光寺子育て支援センター、保健センター、24日、25日休業、26日から28日営業、29日から1月3日まで休業、4日から6日営業。中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場、図書館、歴史民俗資料館、文化会館、パティオ知立、杉薬局知立福祉アリーナ、北林運動広場、昭和老人憩いの家、西岡文化センター。24、25営業、26休業、27、28営業、29日から3日休業、4日から6日営業。昭和グランド、昭和テニスコート各保育所。 24日から28日営業、29日から3日休業、4日から6日営業。観光交流センター、24日から26日営業、27日から4日休業、5日から6日営業。地域福祉センター、生きがいセンター、各児童センター、児童クラブ、中央子育て支援センター、南子育て支援センター、24日営業、25日休業、26日から28日営業、29日から3日休業、4日から6日営業。会津間上園、24日営業、25日休業、26日から30日営業、31日1日休業、2日から5日営業、6日休業。ウォーターパレス京士、24日25日営業、26日休業、27日28日営業、29日から3日休業、4日営業、5日6日休業。リサイクルプラザ京士、24日から4日休業、工事のため休館です。5日6日営業。以上です。なお、市役所休業期間中、戸籍、婚姻、出生、死亡などの届け入れは夜間休日受付で受付を行います。会津間上園の使用申し込み、予約を含みますも夜間休日受付で受付を行います。市民課電話 83-1111 です。マイナンバーカードによるコンビニエンスストアでの住民票の写し等の取得は、12月29日木曜日から令和5年1月3日火曜日はできません。昭和グランド管理事務所の学校体育施設予約申請については、12月28日水曜日、令和5年1月4日水曜日は午前10時、その他は午前9時30分から受付を開始します。毎週月曜日は学校体育施設の予約申請を受け付けていません。お問い合わせは杉薬局治療福祉アリーナ 82-5151 へお願いします。年末年始のミニバスの運行について、年末のミニバスは12月31日土曜日まで運行しています。なお、12月29日木曜日から31日土曜日は運行便数が通常よりも少なくなりますのでご注意ください。また令和5年1月1日祝日から3日火曜日は運休します。お問い合わせはまちづくり課まちづくり推進係、電話 95-0158 へお願いします。
年末年始のゴミ収集について、年末年始のゴミ収集については次の通りです。可燃ゴミ収集、12月30日金曜日まで、1月6日金曜日から通常通り。不燃物収集、月曜日地区、12月19日月曜日まで、1月9日月曜日から通常通り。水曜日地区、12月28日水曜日まで、1月18日水曜日から通常通り。資源ごみ収集、月曜日地区、12月26日月曜日まで、1月16日月曜日から通常通り。水曜日地区、12月21日水曜日まで、1月11日水曜日から通常通り。プラスチック製容器包装ごみ収集、月曜日地区、12月26日月曜日まで、1月9日月曜日から通常通り。水曜日地区、12月28日水曜日まで、1月11日水曜日から通常通り。不燃物処理場自己搬入、12月27日火曜日まで、 午前9時から正午と午後1時から4時、毎週水曜日はお休みです。1月5日木曜日から通常通り。クリーンセンター自己搬入、12月28日水曜日まで、午前8時30分から正午と午後1時から4時、毎週日曜日はお休みです。1月4日水曜日から通常通り。粗大ごみの個別回収、12月28日水曜日まで、1月11日水曜日から通常通り。屎尿の収集、12月28日水曜日まで、1月7日土曜日から通常通り。なお、12月30日金曜日は可燃ごみの年内最後の収集日です。クリーンセンターへの直接搬入はできません。令和5年1月2日日曜日休日は可燃ごみの収集を行いません。お願い。大掃除などで多くのゴミが出る時期です。一度に多量のゴミが出されますと収集が困難になりますので、大掃除は早めに行ってください。多量のゴミが出た場合は、可燃ゴミ、粗大ゴミはクリーンセンターへ、不燃物、資源ゴミ、プラスチック製容器包装ゴミ、古紙類などは山屋敷町の不燃物処理場へ直接搬入してください。クリーンセンターの特に混雑が予想される日、12月24日土曜日、26日月曜日から28日水曜日、令和5年1月4日水曜日から7日土曜日、年末年始のクリーンセンターは大変混雑し、例年2時間程度の渋滞が発生します。時間に余裕を持ってお越しください。分別されていないゴミの搬入はお持ち帰りいただく場合がありますので、事前分別の徹底をお願いします。お願い、できるだけお住まいの区域の収集日、回収場所に出すようお願いします。燃えるゴミと粗大ゴミはしっかり分別し、粗大ゴミを先に出せるように車に積んでください。ゴミの荷下ろしは搬入者自身で行ってください。必要に応じて免許証などで住所を確認することがあります。クリーンセンターについてのお問い合わせは、刈谷地流環境組合、電話 21-5389。以上、お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
ドリームイルミネーション2022。今年で9年目。いつも一緒はつまらないから、今年は新しいことをやっちゃうぞって思って、今から考える令和4年。光の衝撃。電球数約30万球。開催期間、令和4年12月10日土曜日から25日日曜日、雨天は中止。点灯時間、午後5時から9時まで。開催場所、新地公園噴水広場。駐車場はありません。各自感染症対策の上ご来場ください。点灯式イベントは12月10日土曜日、午後1時から8時まで。ドリームマルシェ合同開催。プロレスリングが登場です。地流ドリームマルシェを要チェック。6年連続愛知県観光スポットランキングナンバーワン達成。主催、地流ドリームイルミネーション実行委員会。共催、一般社団法人夢ナビジャパン知立市、公園知立市観光協会、協賛大安巻藤田屋。お問い合わせは知立ドリームイルミネーション実行委員会、電話 0566-82-1452。 担当は住田さん、 090-9920-5577 です。ピックアップトピックを終わります。
IP が行く、知立市の魅力発見旅。今回は知立市のマスコットキャラクター、知立っぴに取材をしました。知立っぴ。知立っぴは、柿つばたの花のブローチがついた、 馬パーカーを着た知留氏が大好きな心優しいのんびり屋の男の子の妖精です。名物のあんまきや東海道39番目の宿場町であり、馬市で栄えた歴史がある知留の魅力をより多くの人に知ってもらうため、 YouTube や SNS、 市内外のイベントに参加をするなど日々活動を行っています。担当の方に聞きました。担当者経済課奥村さん、質問、知留ピはどのように誕生したのですか。答え、もともと知留市役所には部署ごとにキャラクターがいましたが、メインとなるマスコットキャラクターはいませんでした。そこで知留の良さを PR するため、全国から知留市のキャラクターのデザインを公募したところ、300ものキャラクターが集まりました。その中から市民投票や知留市マスコットキャラクターデザイン選考委員会を経て誕生したのが知留ピです。質問、知留ピのちょっとした秘密を教えてください。答え、普段は頭に柿つばたのブローチをつけていますが、花勝負祭りの時は花勝負のブローチがついています。少し見えにくいですが、尻尾もとっても可愛いですよ。チルッピに聞きました。質問、ゆるキャラグランプリ2017で準優勝した時の思い出はありますか。答え、たくさんの人たちから温かい声援をもらったっぴ。最後に準優勝になれた時は、今までの努力やみんなからももらった気持ちが実ったことがとっても嬉しかったっぴ。ゆるキャラグランプリは今までにない経験で、これからももっともっと頑張ろうと思ったっぴ。質問、あんまきポーチには何が入っているの。答え、知留市の魅力がたっぷり詰まってるっぴ。お外に遊びに行くときは、みんなにおすすめしたい知留のものや、僕がお気に入りのキラキラしたトレカを入れていることもあるっぴよ。質問、お友達はいますか。答え、特に仲が良いのはキーボー、安城七夕祭り公式キャラクターだっぴ。安城市に遊びに行く時もあるし、知留市に招待する時もあるっぴね。とっても仲良しだっぴ。編集後期、私たちは知留ピに会うのが初めてで、若干緊張していたのですが、その可愛い容姿と親しみやすい性格に骨抜きにされてしまいました。多くの人に愛されているチルッピですが、休日には知留市のことをもっと知るための勉強やダンスの練習など、見えない努力を積み重ねている話を聞き、知留市をもっと知ってもらいたいという熱意がとても伝わってきました。チルッピと知留市の魅力をより多くの人に知ってもらいたいと感じました。以上、IP が行くでした。
暮らしのお知らせ、市政トピックス。年末の安全な街づくり県民運動、12月11日日曜日から20日火曜日、市では安城警察署、安城知留防犯協会連合会と連携して、次の運動重点に基づき広報活動を実施します。運動重点、特殊詐欺の被害防止、侵入等の防止、自動車等の防止。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。コミュニティ助成事業で資機材を配備。一般財団法人自治総合センターが宝くじ社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業により、八田町自主防災会へ可搬式消防ポンプ1式、知留市消防団に照明器具を4機配備しました。お問い合わせは、安心安全課防災係電話 95-0160 へどうぞ。障害者週間、12月3日土曜日から9日金曜日。障害者週間は、障害のある人たちに対する 社会的な障壁を取り除き、社会参加を推進していくために、理解と認識を深めるための習慣です。日常生活や会社、店などの事業活動の中でできる配慮や工夫を考えてみませんか。障害者差別解消法。平成28年4月から施行された行政機関や民間事業者の障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も共に生きる社会を作るための法律です。お問い合わせは、福祉課障害福祉係電話 95-0118 へどうぞ。第46回知立文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞。文化協会では、市の文化の発展や振興に貢献した個人や団体に対し、毎年その功績を称え表彰をしています。今年度は厳正な審査の結果、文化賞に深浦清少さん、詩吟学生流日本吟吟三河学生会会長、文化奨励賞に岩瀬直子さん、箏曲三河清源社会主、文化芸術新人賞にヤングパティオウェーブ、ホールボランティアが決まりました。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にどうぞ。第37回知立市美術展、第17回小中学生美術展受賞者決定。主な受賞者は次の皆さんです。知立市美術展、愛知県知事賞、斉藤昭康さん、工芸豊田市。金賞、谷川俊夫さん、写真日進市。早川千恵子さん、日本画刈谷市。柘植正和さん、洋画名古屋市。三輪セーザール光さん、書大府市。銀賞、近藤陽子さん、写真刈谷市。香谷匠さん、工芸知立市。花井貴子さん、水墨画豊田市。中川克美さん、洋画安城市。岡田博美さん、書知立市。同賞、永田由紀子さん、写真刈谷市。近藤博子さん、工芸知立市。野畑理沙さん、洋画知立市。原田幸雲さん、書刈谷市。小中学生美術展、愛知県知事賞、徳山麻彩さん、知立南中3年。金賞、浪川理央さん、知立西賞2年。白井春樹さん、沢渡賞4年。下野美優亜さん、留北中1年。銀賞、水野喜一さん、沢渡賞1年。小笠原宗也さん、八田賞4年。野々山愛音さん、知立中2年。同賞、岡紬さん、沢渡賞3年。湯山咲さん、知立西賞5年。桐村瑞樹さん、知立中2年。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。
家屋を取り壊したときは届け入れよう。家屋の固定資産税は毎年1月1日時点で存在する家屋に対して課税されます。年の途中で取り壊された家屋は届け出がないと翌年度も引き続き課税される恐れがあります。家屋を取り壊したときは家屋取り壊し届け出書を税務課窓口で提出してください。届け出書は税務課窓口で配布するします。お問い合わせは税務課資産税係へどうぞ。電話 95-0148 です。住宅用地球温暖化対策設備、次世代自動車購入費補助金。市ではゼロカーボンシティ知立の達成に向けて、住宅用太陽光発電設備と家庭用エネルギー管理システムと 低地用リチウムイオン蓄電システムの一体的導入等を対象とした補助制度を設けています。現在予算の範囲内で先着順に受付しています。お問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へどうぞ。パブリックコメント、皆さんの意見を募集します。第3次一般廃棄物処理基本計画の中間見直し案、閲覧意見募集期間12月9日金曜日から令和5年1月10日火曜日まで。意見の提出方法、住所と氏名を明記の上、郵送、ファックス、メールのいずれかで環境課ごみ減量係へどうぞ。閲覧場所、環境課窓口、行政資料コーナー、図書館。留意事項、窓口電話での申し出は受付できません。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。浄化槽に関するお知らせ。浄化槽は微生物の働きで屎尿や生活雑排水、台所や洗濯から発生する汚水をきれいにします。維持管理を正しく行わないと機能が低下し、川や海等の水質汚濁の原因となってしまいます。維持管理の内容は法定検査、保守点検、清掃の3つです。必ず実施しましょう。また海や川などの水質汚濁を防止し、私たちの身近な生活環境をより良いものにするため、汲み取り式トイレや単独浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える人で、一定の要件を満たす人に予算の範囲内で補助金を交付します。補助対象地域、公共下水道の事業認可区域を除く地域、ただし知立市公共下水道処理開始区域外からの汚水流入に関する取扱要項に該当する場合は除きます。補助対象者、市内に居住している人で、専用住宅、主に居住のように供する建物、または延べ床面積の2分の1以上を居住のように供する建物に、汲み取り式トイレ、または単独浄化槽からの切り替えで、10人層以下の合併処理浄化槽、消費電力等の基準を満たす環境配慮型浄化槽に限るを設置する人。以上、お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
花と緑のカレンダーを配布します。緑化推進の一環として、緑の募金の一部で市民の皆さんから募集した花と緑の写真を掲載した花と緑のカレンダー2023年版を配布します。時12月2日金曜日から、ところ市内公共施設、市役所、図書館、杉薬局、知立福祉アリーナなど、数に限りがあります。花と緑の写真を引き続き募集しています。詳細は市ホームページをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。飼い主のいない猫との共生について、地域猫活動。飼い主のいない猫との共生に向けて、市では地域猫活動を推奨しています。不妊去勢手術をしていない飼い主のいない猫を捕まえて手術をし、元の場所に戻して、地域住民が主体となって餌やりやトイレ掃除などを行う活動です。耳先に V カットのある猫、桜猫は手術をした印です。猫の繁殖を抑え、不幸な猫を増やさないための地域猫活動にご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へどうぞ。交通安全啓発ポスター、コンクール特選受賞者決定。交通安全を推進するため、市内の小中学生から交通安全啓発ポスターを募集したところ、 1471点の応募があり、審査の結果、特選受賞者が次の通り決まりました。知立市長賞、安倍日和さん、知立賞1年。愛知県安城警察署長賞、今井遥さん、留北中2年。知立市議会議長賞、鬼塚好美さん、留北中1年。愛知県交通安全協会安城支部長賞、石川佳林さん、知立賞5年。安城知立安全運転管理協議会長賞、白井春樹さん、沢渡賞4年。以上です。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金を給付します。電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯等に対する給付金を支給します。支給額5万円。対象世帯、次のいずれかに該当する世帯。1、世帯員全員が令和4年度住民税均等割が課税されていない世帯。2、令和4年1月から12月の収入が減少し、住民税非課税相当となった世帯。申請等、郵送または直接福祉課へ申請してください。申請には、所定の申請書のほか、次の書類が必要になります。なお、市で課税状況等の確認を行い、対象となる可能性があることが分かる人に対しては、市から案内を送付しています。持ち物、1の人、本人確認書類の写し、受取口座を確認できるものの写し、令和4年度の非課税証明書、令和4年1月2日以降に知立市に転入した人のみ。2の人、本人確認書類の写し、受取口座を確認できるものの写し、世帯の状況を確認できる書類、住民票の写し等、減収した収入が確認できるもの。何らかの事情により、住民票上の住所と異なる場所で生活している人は、福祉課へご相談ください。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話 95-0149 へどうぞ。
水道の冬支度、寒さから水道管を守りましょう。気温が氷点下4度以下になると、水道の水が凍ったり、水道管が破裂したりします。早めに水道管の防寒対策をしましょう。凍結しやすい場所、屋外にむき出しになっている水道管、日の当たらないところにある水道管、風当たりの強いところにある水道管。水道管の凍結を防ぐ、水道管や蛇口に保温材や布を巻きつけ、濡れないようにビニールテープなどを外から巻いてください。水道管が破裂したら、まずメーター近くにある止水栓を閉めて水を止め、破裂した部分に布かテープを巻きつけて応急処置をしてください。その後、市水道指定給水装置工事業者に修理、有料を依頼してください。業者の一覧は市ホームページをご覧いただくか、水道課へご連絡ください。お問い合わせは、水道課水道工務係、電話 95-0133 です。図書館展示コーナー、出展団体募集。令和5年度に図書館展示コーナーに展示する手芸、書道、絵画、写真、作品等の市内で活動する出展団体を募集します。展示期間は1週間で、1団体年1回の利用となります。希望者が多い場合は抽選になります。お申し込み、 お申し込みは12月6日火曜日から、令和5年1月17日火曜日に図書館2階事務室へ。電話受付は行いません。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。
催しのお知らせ。文化協会月釜茶会と茶筅供養。月釜茶会、時12月11日日曜日午前10時から午後3時、ところ知立文化広場、席主中野宗敏さん総編流、お茶券一席500円。茶筅供養、時12月11日日曜日午前9時から、ところ無料授事、持ち物使用済みの茶筅。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時でお願いします。知立ドリームマルシェ in 新地公園、時12月10日土曜日午後1時から8時、ところ新地公園グランド。内容、知立ドリームイルミネーションの点灯式に合わせて大人から子供まで楽しめるイベントを開催します。無料駐車場はありません。イベント内容は急遽変更することがあります。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。第23回市民芸術祭演劇フェスティバル in 知立2022、アイラブパフォーマンス、続ける力、伝える思い。時、12月11日日曜日、午前10時開演。ところ、文化会館、花勝負ホール。費用は無料です。出演、知立手品愛好会、劇団気球、ほか。お問い合わせは、文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151。火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。パティオ登録アーティストによるワンコインアラカルト。パティオ登録アーティストでお届けする特別コンサートです。パティオ知立では登録アーティストが個人宅、学校、企業など様々な場面での出張コンサートをしています。前半は登録アーティスト4組による演奏を、後半は同じく登録アーティストでクラリネット奏者の岡林若さんの参加する後藤浩二クインテットのメンバーによるジャズライブがあります。また、後藤浩二クインテットのメンバーによるジャズワークショップも開催します。なお、ワークショップは12月3日受付開始です。時、令和5年1月15日日曜日午後2時開演。午後1時15分開場。ところ、文化会館柿椿ホール。全自由席、パティオシート会員400円、一般500円です。チケット取扱いは、文化会館アートセンター、電話 83-8102。なお、チケットは好評発売中です。お問い合わせは、文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。
図書館の催し、絵本の時間。時、12月1日、8日、15日、22日、いずれも木曜日、午後2時30分から。なお、12月15日木曜日は午前11時からも行います。ところ、図書館お話コーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員、ボランティア、定員先着順で7組、お話し会、時12月1日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本、もこもこもこ、窓から贈り物、紙芝居、大きく大きく大きくなあれ、パネルシアターほか、クリームシチュー、行う人、読み聞かせグループぼちぼちの会、定員先着順で7組、紙芝居の会、 時12月17日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー、内容冬のお友達、世界の果て、行う人、青海の会朗読グループ、定員先着順で7組、クリスマスのお話し会、時12月25日日曜日、1午前10時から10時35分、2午前11時から11時35分、ところ図書館2階、視聴覚室、内容当日のお楽しみ、対象幼児から小学生、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、定員各先着順で20人、お申し込みは12月3日土曜日から図書館カウンターへ、時12月24日土曜日午前11時から、ところ図書館視聴覚室、内容ウクライナの民話手袋、日本の昔話猫の名前、グリムの昔話小人と靴屋、対象どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人お話の会ホットケーキ、定員先着順で20人、お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へお願いします。リリオミニコンサートボリューム15、ファミリアとメリークリスマス、時12月23日金曜日午前11時30分開演、ところリリオコンサートホール、出演トリオファミリア、クラリネット杉本智子、クラリネットマソンユキハ、ピアノ太田さやか、料金全自由席リリオ友の会と一般500円、お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。テレビや YouTube で人気のサックス奏者ユッコ・ミラー、ニューイヤージャズコンサート、時令和5年1月8日日曜日午後2時30分開演、ところリリオコンサートホール、出演サクソフォンユッコ・ミラー、ピアノソネ・マオ、ベース中村祐希、ドラムス山内陽一郎、料金全指定席リリオ友の会4000円、一般4500円、学生と特別席車椅子スペース2500円、お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。オーバートーンの走るピアノ、時12月11日日曜日午後2時30分開演、ところリリオコンサートホール、出演オーバートーン、内容ピアノが走り出す、世にも不思議な走るピアノを使った愉快なクラウン2人によるパフォーマンスショー、大道芸に演奏いたずらにも注目です。料金全自由席リリオ友の会1800円、大人2000円、子供3歳から高校生1000円、特別席車椅子スペース1000円、お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。
講座教室のお知らせ、シニアのためのスマホ講座、時令和5年1月13日金曜日午後1時30分から3時30分、1月27日金曜日午前9時30分から11時30分、ところ福祉の里八津田知立市生きがいセンター第3講座室、内容スマホを持ったけれど電話機能しか使っていない人、この機会にそれ以外の楽しみ方や便利な使い方を体験してみましょう。講師なぎの節子さん、対象市内在住の60歳以上の人で、スマートフォン、iPhone 以外を持参できる人、定員抽選で10人、持ち物、スマホ、iPhone 以外、筆記用具、費用は無料です。申し込みお問い合わせは、12月1日木曜日から16日金曜日、土曜日、日曜日を除くの午前9時から午後5時に、 直接または電話で、知立市シルバー人材センター講座係、電話 82-5800 へどうぞ。ご近所福祉発見講座。高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らしていくには、地域の皆さんでお互いに助け合っていくことが大切です。今回の講座では、地域でできるちょっとした支え合いとはどんな活動なのか、どんなことから始めればよいのかをボランティア活動をしたい人向けにお伝えします。自分の住む地域で何ができるか一緒に考えてみませんか？時12月17日土曜日午後1時30分から3時30分。受付は午後1時からです。ところ、福祉の里八田内地域福祉センター3階桜梅講師酒井保さん、ご近所福祉クリエイター、定員先着順で80人、申し込みお問い合わせは電話または直接ボランティア市民活動センター電話 82-3339 へお願いします。
健康のお知らせ。この町で暮らしている私もあなたも、12月1日は世界エイズデー。治療法の進歩により HIV 感染者の予後が改善され、 HIV 陽性者は感染を早期に把握、治療の早期開始継続によりエイズの発症を防ぐことができ、 HIV に感染していない人と同等の生活を送ることが期待できるようになりました。また治療を継続して体内のウイルス量が減少すれば、HIV に感染している人から他の人への感染リスクが大きく低下することも確認されています。しかし現状はそうした変化が正確な情報として伝わっているとは言えず、有効な治療法がなく、死に至る病との認識にとどまっている場合が少なくありません。そのことが HIV 感染を心配する人たちを検査や治療から遠ざけ、また差別や偏見を招く要因の一つとなっていると言われています。新型コロナウイルス感染症の影響により、孤立孤独が他人事ではなくなった今、一人一人が HIV エイズのことを自分事として捉え、検査や治療支援などの正しい知識を身につけ、差別や偏見の解消につなげていきましょう。検査は衣浦東部保健所で受けることができます。お問い合わせは衣浦東部保健所、電話 21-4797、 保健センター 82-8211 へどうぞ。ご存知ですか？ HPV HPV とはヒトパピローマウイルスの略で、子宮頸がんの原因とされるウイルスのことです。 HPV は主に性交渉によって感染し、性交渉経験がある約 80% の女性が50歳までに一度は感染すると言われているごくありふれたウイルスです。子宮頸がんは他のがんと違い、 HPV というウイルス感染によって引き起こされることが分かっています。20代から30代の子宮頸がんが増えています。予防するにはワクチンによる予防接種と子宮頸がん検診の2つの手段が有効です。今年の4月から HPV ワクチンの積極的接種勧奨が再開されました。対象者には個別通知をしていますが、詳細はホームページをご覧ください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。乳がん Q&A、 あなたにとって最適な検診とは。医療の知恵袋、市民公開講座。刈谷トヨタ総合病院のホームページ上で、さまざまな疾患やその症状について文字や画像で紹介されます。時12月20日火曜日公開。講師医師川口信子さん、診療放射線技師田淵由紀さん、乳がん看護認定看護師加藤美和さん。お問い合わせは刈谷トヨタ総合病院総務グループ、電話 25-9215 へどうぞ。認知症を患う人やその家族のための本人ミーティング家族交流会。認知症を患う人のための本人ミーティング 認知症と診断を受けて不安がある人、これからが心配な人、同じ立場の人だからこそ話せること、お互いが力になれることがあるかもしれません。一緒にお話をしませんか。時12月10日土曜日午前10時から11時30分。ところ、福祉の里八津田、3階、桃。費用は無料です。申し込みは不要です。認知症を患う人を介護する家族交流会。家族交流会は、介護を担っている人のつながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいことがご家族同士で気軽に話せる場所です。時12月10日土曜日午前10時から11時30分。ところ、福祉の里八津田3階桜梅。費用は無料。申し込みは不要です。お問い合わせは、知立市東部地域包括支援センター。電話82-8855へどうぞ。
ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、健康増進事業、子育て支援事業、及び感染症対策事業へ、明治安田生命保険総合会社様、私の地元応援募金51万2500円、知立駅前のにぎわいづくり事業へ、株式会社方向設備様100万円、物品の寄付、三河西部電気工事業協同組合気楽会様車椅子2台、社会福祉協議会へ現金の寄付、食堂カフェセリナ様7777円、生産商業協同組合様1万円、八田町東長根のお地蔵様3781円、物品の寄付、合同会社ザンモ様、愛楽楽サポート様、食料品、ピアゴ知立店様、日用品、食料品、ありがとうございました。親子川柳、第16回親子川柳入賞作品を掲載します。
小学2年、将来は僕も取りたい金メダル。
母、その笑顔、いつでもあげるよ、金メダル。
小学5年、事故注意、交通安全忘れずに。
父、自己中心、交通事故は訪れる。母、あら大変、この部屋、床が見えないよ。
中学1年、大丈夫、足の踏み場所決まってる。中学2年、辛い時、なぜ気がつくの？お母さん。
母、ただいまで、心の声も聞こえるよ。
高校2年、お手伝い、本当の狙い、お小遣い。
祖母、それでもね、助かることに違いなし。以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで、使って、コミュニケーションの輪を広げていきましょう。今回は、友達です。友達が手を取り合う様子を表現し、両手を2回握り合わせる。なお、両手を強く握ると、親友となります。市は、平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは、福祉課、障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは、全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。本当にお得？ 注文確定の前に契約内容をしっかり確認。相談内容、SNS 上に通常約6000円のシャンプーが初回500円で購入できるとの広告があり、クレジットカード決済で注文した。再度購入しようと思い、同じ広告を見たところ、注文を確認する画面の情報に細かい文字で5回継続購入の記載が一部分だけ見えているのに気づいた。画面をスクロールしなければ全体が表示されず、前回は気がつかなかった。事業者に解約したいと伝えたが、5回継続購入の条件は明記されていると言われ断られた。60歳代男性。アドバイス。ネット通販の注文画面では初回限定などとお得感を強調した表示に比べ、購入条件が小さく表示されていたり、気づきにくい場所に表示されていたりして、分かりづらいことがあります。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件の場合、継続期間や支払うことになる総額など、契約内容もしっかり確認しましょう。特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。誤認させる表示により、消費者が申し込みをした場合は契約を取り消せる可能性があります。困った時やトラブルが生じた場合は、消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日と水曜日から金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分までです。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日日曜日は午前9時から午後4時までです。以上、消費生活相談事例紹介でした。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。 以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。老人福祉センターの講座案内、初めてのズーム体験教室、内容、ズーム初心者の人向けに基本的な操作はもちろん知っておくと便利な機能まで紹介します。日時、12月15日木曜日午後1時30分から3時、申し込み期間、12月1日木曜日から7日水曜日、定員10人、費用無料です。最小最高人数5人に満たない場合は中止、定員を超える場合は抽選、受講の決定は12月8日木曜日、午後から電話連絡します。ところ、老人福祉センター、対象60歳以上の市民、スマートフォン所有の有無は問いません。講師、ソフトバンク株式会社スマホアドバイザー、持ち物、筆記用具、iPad を貸し出します。お申し込みお問い合わせは、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。健活セミナー、トカチのチーズを知る。内容、チーズの歴史や作り方、栄養など、日時、12月20日火曜日、午前10時から11時、申し込み期間、12月1日木曜日から7日水曜日、定員先着順に30人、費用は無料です。ところ、老人福祉センター、対象65歳以上の市民、講師、株式会社明治、管理栄養士、お申し込みお問い合わせ、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。 このコラムでは各月のテーマに基づき、皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。なお、運動教室の詳細は6月号をご覧いただくか、長寿介護課へご連絡ください。今月のテーマ、腰痛予防。腰痛は高齢者に限らず誰もが経験しうるもので、全国で約2800万人が悩まされている症状です。厚生労働省2015年国民基礎調査。今回は腰に負担をかけやすい姿勢のチェック方法、腰痛予防のための簡単な体操をお伝えします。あなたは反り腰、まっすぐ腰、背中を壁にピタッとつけるように立ちます。腰の反っている部分に手のひらを入れます。手のひらの厚み以上に隙間がある場合は反り腰の可能性があります。逆に手のひらが入りにくい場合は、本来あるべき背骨の S 字カーブが少なくなっているまっすぐ腰の可能性があります。どちらの場合でも腰に負担のかかる姿勢となります。腰の隙間は手のひら1枚分くらいが良いとされています。股関節伸び伸びストレッチ。股関節周りの硬さが腰痛に影響している場合があります。手のひら1枚分くらいの厚みに折りたたんだバスタオルを腰の部分に入れて仰向けになります。両手で太もも後ろを持ってストレッチしていきます。持っている足のお尻と反対側の股関節前面が伸ばされている感じがあると思います。ゆっくり呼吸しながら30秒間伸ばします。反対側も同じように行います。コラム作成者、街角運動教室担当理学療法士。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
12月の無料相談。ところ、相談ごと、時、お問い合わせの順でお知らせします。もやいこハウスでの相談。外国人相談。ポルトガル語の通訳など、相談は会場でのみ受け付けます。月曜日、午前9時から正午。土曜日、午前9時から午後1時。企画制作課、電話 95-0114。 市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と午後1時から4時30分。外国人相談コーナー 83-1111。 市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー、83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日、午後1時から4時。事業継承個別相談、予約が必要です。第3火曜日、午前10時から午後0時30分。いずれも経済課 95-0125。不動産相談、予約が必要です。12月13日火曜日、午後1時から4時。次回は2月14日火曜日。建築課 95-0156。税務相談、12月20日火曜日、午前9時から11時、税務課 95-0116。 教育相談、第1、第3金曜日、午後1時から3時、学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課 95-0120、 手話相談、聴覚障害者、火曜日木曜日午前9時から正午、福祉課ファックス 83-1141、 女性悩み事相談、第2第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時、 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。12月13日火曜日午後2時、2時30分、3時、定員各1人、保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。12月21日水曜日午後2時から4時、絹浦東部保健所 21-9337。 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも12月14日水曜日午前9時から11時30分、絹浦東部保健所 21-9338。社会福祉協議会での相談、心配事相談、人権相談、12月20日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時、結婚相談、12月6日火曜日、10日土曜日、20日火曜日、27日火曜日午後1時から4時、生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分、いずれも社会福祉協議会 82-8833。 法律相談は土曜日、日曜日、祝日を除く毎月1日の午前8時30分から予約してください。なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。今月の納税等、納期限は12月26日月曜日です。固定資産税、都市計画税3期、国民健康保険税普通徴収6期、介護保険料普通徴収6期、後期高齢者医療保険料普通徴収6期、市税収納窓口開設日12月25日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課。マイナンバーカード休日夜間窓口。夜間窓口受付時間、午後5時15分から7時、12月9日金曜日、23日金曜日。休日窓口受付時間、午前8時30分から11時30分、12月3日土曜日と17日土曜日。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。
12月の健康ガイド、精神健診。集団健診12月から1月。申し込み、半田市医師会健康管理センター、がん健診予約係、電話 0569-27-7890。受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。土曜日午前9時から正午。場所、刈谷医師会健診センター。時間はいずれも午前です。なお、12月19日月曜日はレディース健診デーです。女性のみ受診可能です。検査方法、対象、受診料、健診日の順にお知らせします。18歳から39歳健診、治療士国保加入者は無料です。18歳から39歳、700円。 12月19日月曜日、胃がん検診40歳以上500円、12月19日月曜日、1月13日金曜日、大腸がん検診40歳以上300円、12月19日月曜日、1月13日金曜日、肺がん結核検診1、胸部 X 線撮影15歳以上無料、2、核単細胞診検査、胸部 X 線撮影受診者のうち40歳以上希望者300円、いずれも12月19日月曜日、1月13日金曜日、子宮頸がん検診20歳以上の女性500円、12月19日月曜日、1月13日金曜日、乳がん検診40歳以上の女性1100円、12月19日月曜日、1月13日金曜日、骨粗鬆症検診20歳以上300円、12月19日月曜日。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、障害者、医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人は費用免除になります。個別検診、指定医療機関で乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日については医療機関へ直接ご連絡ください。検査方法、対象者、受診料、実施医療機関の順にお知らせします。子宮頸がん検診20歳以上の女性1200円、セントファミリアクリニック電話 81-0070、乳がん検診30歳から39歳の女性超音波検査、40歳以上の女性マンモグラフィー、いずれも1200円、三河乳がんクリニック電話 77-5211、 予約受付は平日午前10時から午後4時です。なお、車椅子などを使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。指定医療機関での胃がん、大腸がん、肺がん、結核検診は終了しました。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。12月までです。お申し込みは刈谷医師会検診センター電話 91-3010、 受付時間月曜日から金曜日は午前9時から午後4時、土曜日は午前9時から午後3時です。
イベント検査内容、健康ボランティアウォーキング、12月6日火曜日、八橋周辺の古城巡り、知立史跡巡りの会コース 5km。 12月21日水曜日、知立三公坊巡り、宝蔵寺、良雲寺、次元寺 4.2km、 いずれも午前9時20分保健センター集合。お問い合わせは保健センター電話 82-8211。 エイズ、肝炎、梅毒検査、アルコール専門相談、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。電話 21-4797。 詳細は電話でお問い合わせください。検便、井戸水検査等、有料です。電話 21-9353。 詳細は電話でお問い合わせください。衣浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。無料クーポン券で子宮頸がん、乳がん、検診を受けましょう。5月下旬に一定の条件と年齢の人に送付したがん検診無料クーポン券を利用されましたか？無料で受けられるのは生涯で一度のみです。この機会を逃さず検診を受けましょう。知立市のがん検診は、医療機関で行う個別検診と各施設で行う集団検診があります。 12月19日の集団検診はレディース検診デーのためぜひご活用ください。2月は実施医療機関等が大変混み合いますので、お早めにご予約ください。無料クーポン券対象者、子宮頸がん検診、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの人、乳がん検診、昭和56年4月2日から昭和57年4月1日生まれの人、対象年齢の人で令和4年4月20日以降に知立市に転入してきた人は、保健センターにお問い合わせください。保健センター電話 82-8211 です。
カッキーの健康づくり応援コーナー。毎月19日は食育の日だっぴ。国では6月を食育月間、毎月19日を食育の日と定め、食育を推進しています。近年ライフスタイルの変化に伴い、就寝時間の遅れや栄養の偏り、よく噛まないなど、食生活や食習慣の乱れにより朝食を欠食する人の増加や肥満者の割合の増加などの問題が生じています。この機会に普段の食生活を見直してみませんか。作ってみよう学校給食。知立大豆と鶏肉の揚げ煮。子どもたちに人気の学校給食の献立を紹介します。今回は地元の食材を使った定番料理、給食では知立市産の大豆を使って提供をしています。水煮大豆は揚げるときに弾け飛ぶので、蒸し大豆を使うのがコツです。ぜひお試しください。作り方を紹介します。まず材料4人分として、鶏肉もも 200g、 蒸し大豆 100g、 みりん小さじ2杯、醤油小さじ2杯、片栗粉小さじ3杯、水大さじ1杯、酒小さじ2杯、醤油大さじ1杯、揚げ油適量、生姜 10g、 砂糖小さじ4杯を準備します。作り方、1番、生姜をすりおろします。鶏肉は一口大に切り、醤油、酒、生姜で下味をつけます。2番鶏肉と蒸し大豆にそれぞれ片栗粉をまぶし、別々に揚げます。3番みりん、水、醤油、砂糖を一煮立てします。4番煮立てた材料を加えて一混ぜしたら出来上がります。以上、知立市学校給食レシピにあります。お問い合わせは保健センター電話 82-8211。 以上、12月の健康ガイドでした。
12月当直医当番医、感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時、歯科日曜祝休日午前9時から午後4時、救急指定病院怪我事故等土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜祝休日午前9時から翌日午前9時、1日木曜日、2日金曜日、以下富士病院電話 85-1000、 3日土曜日救急秋田病院 81-2763、 4日日曜日以下大山クリニック 8-2-0106 歯科グレースデンタルクリニック 81-8580 救急秋田病院 81-2763 5日月曜日、6日火曜日以下富士病院 85-1000 7日水曜日、8日木曜日以下秋田病院 81-2763 9日金曜日以下富士病院 85-1000 10日土曜日救急富士病院 85-1000 11日日曜日以下小川内科循環器科 81-7011 歯科三河ふれあい歯科 81-4815 救急秋田病院 81-2763 12日月曜日以下秋田病院 81-276313日火曜日、14日水曜日、以下、富士病院、85-1000、15日木曜日、16日金曜日、以下、秋田病院、81-2763、17日土曜日、救急、富士病院、85-1000、18日日曜日、以下、柿津畑在宅ケアクリニック、81-8333、歯科、歯科治療駅前クリニック、82-6711、救急富士病院、85-1000、19日月曜日、20日火曜日、以下秋田病院、81-2763、21日水曜日、22日木曜日、以下富士病院、85-1000、23日金曜日、以下秋田病院、81-2763、24日土曜日、救急秋田病院、81-2763、25日日曜日、以下、神谷クリニック、81-0052、歯科、磯貝歯科院、81-3017、救急富士病院、85-1000、26日月曜日、以下、富士病院、85-1000、27日火曜日、28日水曜日、以下、秋田病院、81-2763、29日木曜日、以下、富士病院、85-1000、歯科、久米の歯科、83-1184、30日金曜日、以下、富士病院、85-1000、歯科、近藤ファミリー歯科、84-4618、31日土曜日、以下救急秋田病院、81-2763、歯科工房杉浦歯科、82-5225。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診になることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市医師機長、電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、受診相談センター、電話 052-526-5887、時間平日午後5時30分から翌午前9時、土曜日、日曜日、祝日は24時間体制です。かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医にまずご相談ください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮シャープ8000または052-962-9900、時間午後7時から翌朝8時まで、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。 休日・夜間に相談・受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時、どこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、12月の当直医・当番医でした。明るい選挙啓発ポスターの入賞者が決まりました。明るい選挙を推進するため、市内の児童・生徒からポスターを募集したところ、268点の応募がありました。審査の結果、次の皆さんの作品が特選に選ばれました。入賞作品は12月13日火曜日から27日火曜日に知立市役所1階西側廊下に展示します。知立小学校5年横田志音さん、沢渡小学校6年伊藤凛香さん、知立南小学校6年山本大地さん、知立中学校3年前川空波さん、龍北中学校2年上田光さん、龍北中学校2年野村日和さん、山本学編情報文化専門学校高等課程1年黒田美優さん。お問い合わせは総務課総務係、電話 95-0113 へどうぞ。
以上で広報知立2022年12月号ナンバー1254の朗読を終わります。朗読は
井上典子、
神谷留美子、
長坂しな子、
隅には
津田和子、
関真澄、
神谷吹子、
加藤初美
と草加百合子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だより、中日新聞暮らしの作文からをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより12月号。ふるさとのカルタのご紹介。目、冥福を祈るつかなり在合塚。在合塚は有原の成平のお墓のあるところです。も、木綿一、歴史伝えて場所を区否。区否は知立神社境内、養生館の前にあります。福祉センター予定表。12月1日、木曜日、午前10時から11時、アロマとタッチでセルフケア。11日日曜日午後1時30分から3時ボッチャ。21日水曜日10時から11時30分カローリング。以上です。以上、知立市身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、歳末助け合い募金運動にご協力をお願いいたします。歳末助け合い募金運動は、戦後の混乱期に市民の助け合いの精神により、生活に困っている人々のために始まりました。その後、時代や福祉課題の変化に応じ、地域の安心安全な暮らしを支えるための募金として、さまざまな取り組みに活用されています。年の瀬にあたり、支援が必要な方々に歳末義援金としてお送りするとともに、地域福祉や災害時の対策に活用させていただきます。どうぞご協力をお願いいたします。運動期間、12月1日から12月31日募金の受付・募集方法、各町内会へ個別募金をお願いしています。知立市共同募金委員会の窓口で直接受付をしています。銀行振込でも募金できます。歳末助け合い募金には税制上の優遇措置があります。 お問い合わせは知立市協同募金委員会電話 82-8833 へお願いします。ご近所福祉発見講座、助け合いを形にする方法を学ぶ。高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるためにどんな支え合いがあると良いのか、住民パワーでつながりから生まれる支え合いについて一緒に考えてみませんか。講師、ご近所福祉クリエイター、坂井保さん。日時、12月17日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、知立市地域福祉センター3階、桜梅。内容、講演、知ろう、学ぼう、人に優しい街づくりって、あなたはどんな街に暮らしたいですか。参加費は無料です。先着80名様です。お申し込みお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話 82-3339 へお願いします。子どもも大人も楽しく学べる、知立市福祉健康祭り。今年は一味違う体験を。令和5年1月29日日曜日、パティオ知立、知立市文化会館にて開催決定です。詳しくは、社協だより1月号に掲載いたします。お問い合わせは、知立市社会福祉協議会、電話 82-8833 へお願いします。
暮らしの作文、秋日より大合唱。愛知県稲沢市、草深よしえさん。心機一転と70歳の誕生月にコーラスの会に入った。地元の公民館での練習もこの秋で3年目。発表会へ向けての練習は指導が細やかになってきた。先日、秋晴れの朝、近くの小学校から公民館活動の見学があった。引率の方の、入ってもいいですか?の声とともに、60人の2年生が私たちのクラスへ静かに入ってきた。コーラスの先生の事前の指示で、子どもたちの知っている曲を加えて、練習風景を見てもらう段取りだ。窓は全開、マスク着用。先生が子どもたちに、知っている曲があったら一緒に歌いましょう、と呼びかけた。ピアノ伴奏で、君を乗せてが始まる。あの地平線。あ、子供たちも歌っている。冒頭から全員が。私たちも心なしか声が大きくなって、80人の大合唱になった。曲が終わると、もっと歌いたい、と子供たち。カントリーロード、風になりたいも一緒に歌った。帰っていく2年生へ拍手。楽しそうでよかった。いえいえ、私たちが楽しかった。歌は楽しいと改めて思いました。コーラス3年生の私が小学2年生に感動をもらった。窓の外は高い青空。気持ちのいい朝となった。終わり。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス、info@city.chiryu.lg.jp。
今年も残すところわずかとなりました。長引くコロナ禍、物価高など厳しい世情が続きますが、来たる新年は明るく心穏やかに過ごせますように。どうぞ良いお年をお迎えください。では、
さようなら。
に関するお問い合わせは各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。政策に関するお問い合わせは知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。